この時期はですね、春のいろいろ、季節の恵みというものがいろいろいただけますね。例えば菜の花が咲いておったりしますし、桜の便りもだんだんね、九州からこちらに北上してきております。そういう中で、先日ですね、兵庫県の網干教会の林静子先生からね、イカナゴの釘煮を送っていただきました。それにこういう手紙が添えてありました。その後お変わりありませんか。今年も釘煮の季節が来ました。私も81歳になりました。この次はですね、括弧でくくられた、文章があるんですね。括弧、肉体は衰えるのは当たり前、でも弱音を吐くな、くよくよするな、泣き言を言うな、後ろを向くな、一つを願い一つをしとげ、花を咲かせよ、良い実を結べ、スズメはスズメ、柳は柳、松に松風、バラにバラぬか。鍵括弧、閉じ括弧で、その次にですね、坂村正臣さんの詩、人生の応援歌としています。生かされて生きていればこそ、この歌を口ずさみながら釘に作り楽しいものです。ご賞味あれ、また会う日まで人生を楽しみましょうね。くれぐれもお体を大切に、はい、知ることがありますね。釘にももちろん大変ありがたいことでございますが、このお便りもね、一層私はありがたくこう感じさせていただきました。こういう詩があるということを私は知らなかったんですが、皆さんはいかがでしょうか。人生の応援歌ということでね、林先生はこの詩を口ずさみながら、イカナゴの釘煮を作られたそうです。昨日の感謝祭にお供えして、早速夕方お下がりをいただいたんですが、美味しかったですね。まあ、この辺りでもね、釘煮を作る方はいらっしゃいますが、兵庫県あちらの関西の方はね、もう皆さん競ってその釘煮を作られる、それぞれの家の味があるんですね。大変ありがたくいただきました。もう一度読ませていただきましょうかね。肉体は衰えるのは当たり前、でも弱音を吐くな、くよくよするな、泣き言を言うな、後ろを向くな、一つを願い一つをしとげ、花を咲かせよ、良い実を結べ、スズメはスズメ、柳は柳、松に松風、バラにバラの花。こういうシーンですね。この坂村正臣と読むんでしょうかね、誠と民と書いてありますが、そういう方の詩でありますがね、私もこれ大切にここに置かせていただいてね、時々読み返しをさせてもらおう。肉体が衰えるということで、まさに私のための詩のような感じがするんですね。年とともにね、足腰が痛くなったりとか、目が、見えにくくなったりとかね、歯がガタガタしたりとかね、そういうことがあるんですけども、いやせんな言うてつい言うんですがね、弱音を吐くなと、くよくよするなと、泣き言を言うなとね、後ろを向かないで前を向きなさいと、で一つお願い一つをしとけね、これがやはり願いということですね、信心ということだと思うんですね。昨日は感謝祭の時にね、愛楽教会の初代のご婦人大坪磯江先生のね、生涯の物語を CD で聞かせていただきました。まあ生涯といいましても、その時間の関係でその前半の前半ぐらいだけだったんですがね、 まあ、この大坪勲先生は奈良県のご出身なんですがね、ちょうど私の父や母と世代はほぼ一緒ですね。ちょうど 戦前のことで日本が大陸にね進出していた時代ですよね。でその親様が菓子屋をされていたですね、まあ、大陸で一旗あげようということでその中国に移られたらしいですね。でその北京に行かれたね、お菓子屋さんを、まあ、日本のお菓子を作ってね向こうの方たちに売ってます。一方そのアイラ教会の初代大坪宗一郎先生は酒屋の社員としてね、その中国の北京に出ておられて、ちょうど隣同士になったそうですね。そのお家がね、そこで知り合いになって、大坪宗一郎先生がその磯井先生を見初めて、結婚したいということで、結婚されたんですね。で大坪宗一郎先生は熱心な信者さんでして、もう商売のことをですね電報で、その福岡のね、教会にお届けするというようなそういうことだったそうですね。では結婚されまして、次々に子供さんが生まれるということですね。ちょうどあのですからあの子供さんもですね、うちの私どもの兄弟とほぼ同じ世代ですね。そういうことでございますが、まあ、あの敗戦とともに中国から命からがら加賀海一貫帰ってくるというね、船に乗って帰ってくるというそういうこと、まあ、その辺までで一応時間がもう30分になりましたので一応 CD を切ったんですが、その次は私はずっと聞かせていただいておるんですがね。であの福岡先生が昨日その、ね、お話の後緩和をしてくれましたが、おっしゃっておりましたようにね、その磯江先生は小柄でね、こう華奢な感じの人だったらしいですが、でこちらに来てね、栄姫の20年祭を機にね、私のおふくろのことをいろいろと見聞きされて、非常になんか似てるところが多いそうですね。小柄でなんか華奢な感じでね、で非常に親しみを感じるということでしたが、で私自身もねそう言われるまでもなく共通点がいろいろあるなと思うんですね。でどちらもその教会の先生になろうとか思ってそのねいたわけじゃないのにね、巡り合いで私の母の場合は父と子のお年まで出会ったことがですね、その後々、菓子屋のお嬢さんだったのがね、そのまあ、貧乏宗教家の嫁になってですね大変苦労した。しかしその晩年はですねこの神様のおかげをいただいて繁盛させていただいたというですね、そういうところが非常に共通点があるんですね、まあ、ちょうどその、磯井先生も親さんがねお菓子屋だったというところもこれも妙な共通点ですがね、大変ご苦労なさってるんですね。初代大坪宗一郎先生と一緒になってねこちらで日本に戻ってこられているね、掘ったて小屋のようなところで長い間生活されてね、で初代がその人助けをされるようなことになられてね、もうあれよあれよという間にこう展開していくんですね人生が、気がついたらその愛楽教会の初代の夫人ということでね、大勢の方がこのお参りしたり修行生としておいでになって、まあ、その台所のその人たちの 食事のお世話もなかなか大変だったようですね、まあ、私が結構ご存じのようにね、客を招くのが好きで家内に大変苦労をかけてきてますけど、最初のうちは家内も言ってましたかね。それこそホームレスの方が来たらもうホームレスの方をすぐ食事させるっていうのは私もそういうことをしてまして、その大坪宗一郎先生もそうだったらしいですね。困った方がいたらすぐにもうどうぞ言って迎え入れるような、つまり台所の方をねしてる人はたまらないですね。急に自分のやっとこれで家族が食べれるかないときにお客さんがバッと来てですね、お客さんにどうぞ言うわけですから、いうことですよね、まあ、そういうふうなことがしばらくずっとあったらしいです。 もう一つはですね、このお披露前という教会というのはね、まさに神様が開かれるんだと、ね、大坪宗一郎先生も最初は一信者でね、先生になろうとか教会しようとか思ってなかったのに、気がついてみたらそう自然に教会になったんです。東教会もそうですよね。初代はもう教会開こうなんてここで来たんじゃないのに、こう神様が教会にされたね。そういう共通点もございます。まあいろいろとございますが、ともどもにね、今日のこの最初に紹介しましたね、一つお願い一つをね成し遂げる、花を咲かせて実になるというね、皆さんも今いただいているその人生、たった一つの人生をね、お粗末にしないようにしっかり取り組んでいただきたいと、このように思いますね。はい、今日のようなようです。